大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。週の初めは晴れて暑い日がありましたけども、この週末からは早くも秋雨前線が停滞するなんていう予報でね、ぐずつき気味のお天気がしばらく続きそうですね。8月も残すところわずかですけども、梅雨明けが早くて暑さが長かったこの夏もそろそろ終わりかと思うとちょっと寂しい気がしますけど、あなたはいかがでしょうか？その夏を少し振り返ってみると、私お昼ご飯は暑さのせいでかなり偏ってましたね。とにかく多く食べたのはざるそば、冷やし中華、それからうちにいる時はそうめんのようなもの、これがベスト3でしたね。まあ朝ごはんは納豆や卵焼き、それに鮭とかアジの開きなんかを中心にしまして、しっかりお米を食べてましたからね。昼は適当にっていうスタイルは一年中変わらないんですけども、仕事や何やらで外で食べるときは暑かったですからね、ラーメンや定食の類はかなり敬遠してしまいまして、つい冷たいものをと思うんですけども、そうそう、この夏いろんなものが値上がりしましたけどね。私がよく行っている県内あちこちに支店があるそばの店、並でも大盛りでも500円と同じ値段っていうところって言えば、あそこかとすぐわかる方も多いでしょうけども、先日行きましたら1割値上がりしていましてね、550円になっていました。それから長野に来た時にたまに入る洋食をやっている喫茶店はね、いつもナポリタンかハヤシライスを食べるんですけども、ナポリタンは気持ち量が少なくなっているような気がしましたしね。やっぱりそういうところにも影響が出てきているんだなぁと実感したんですけどね。そうそう、家にいる時に食べる冷たい麺類なんですけどね、こっちはちょっとこだわりがありまして、このところ通販で小豆島のを買っているんですよ。普通のそうめんよりかなり太くて、でもうどんの半分ぐらいの直径かな。特に測ったことはないんですけどね。商品名は平麺って言うんですけども、これがね美味しくて、その太さが実にいいんですよ。噛み応えとか喉越しとかね。ですからいつもなくなるちょっと前には取り寄せて切れ目なく注文しています。まあそんなこの夏の昼食でしたけども、そろそろ涼しくなってきましたからね、少しあったかくてスタミナがつくようなものも欲しくなるんだろうなと、また秋の味覚が楽しみではありますけども。では今週も正午までの1時間、どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました、波の音から始まる今週の1曲目、行く夏を惜しむかのような沢田研二さん、ジュリーの1981年の曲です。渚のラストレター。二昔前ぐらいまでは夏の終わりっていうと一夏の恋が終わるっていう、そんな曲が多かったですね。今週の一曲目、沢田研二さん、ジュリーの渚のラストレターでした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーは先週のお約束通り、水森アドさんのアニメソングメドレーやりましょうね。まあそのことの始まりというのは、先々週にね、長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんが送ってくれたメールに、この夏大人気のアニメ映画ワンピースフィルムレッドのアドさんの歌が良かったと書いてあったもんですからね、私がちょっととぼけて、アドさんといえば水森アドさんですかって発言したところから始まったんですが、そのワンピースの方で歌を歌っているのはアルファベットで ADO のアドさんですよね。去年の冬だったかな、話題になっていたうっせーわって曲をこの番組でも一度かけましたけども、そのタイトルのうっせーわっていう言葉、去年の暮れに発表された新語・流行語大賞のトップ10にも選ばれていましたよね。まあそのくらいのことは一応覚えているんですけどね。今週はそのニャンパラリンさんからのリクエストで、もう私が物心ついてテレビを見始めた頃、そうですね、昭和40年代の初め頃にはすでにタレントとして人気だった水森アドさんなんですけども、1939年昭和14年の12月、東京の日本橋生まれですからね、今82歳になられるんですね。お母さんが日本画家で、幼い頃から絵はもちろんですけども、バレエやピアノも習っていたんだそうです。高校卒業した後はハワイの学校に留学したっていう時期がありまして、ジャズシンガーに憧れるようになったとか。 ですから日本では最初に歌手として日劇ミュージックホールでデビューしているんですね。で、私がテレビで見かけるようになったのはその後で、1965年昭和40年に始まった NHK の子供向けの番組で歌を歌いながら透明なアクリル板に左右両手を使って同時に2つのイラストを描くという面白いスタイルのパフォーマンスが受けましてね、子供たちの人気者になりました。したったらずのちょっと拙い喋り方とかね。それからしばらく経って若い頃の関根勤さんが彼女のモノマネをしていましたけどもね。本職はイラストレーターなんでしょうけども、元祖不思議ちゃんと言ってもいいようなそういうタレント性が面白がられまして、アニメの主題歌なんかもいろいろ歌っているんですよ。そういえば以前タイムスリップムービーヒッツのコーナーでは、宮崎駿さんが1972年に作ったアニメ映画パンダ子パンダの主題歌もかけましたけども、今日はテレビアニメの方のメドレーです。まずはリクエストにあった1969年の秘密のアッコちゃんのエンディングテーマ、スキスキソング。これね、作詞があのひょっこりひょうたん島の作者の井上久志さんで、作曲は小林亜星さんがやっているんですね。歌詞の内容がとってもシュールで面白いですよ。そして1981年、こちらは日本中でブームになったドクタースランプあられちゃんのオープニングとエンディングのテーマ、ワイワイワールドとあれあれあられちゃんです。メドレーでどうぞ。今週の蔵出しは水森アドさんのアニメソングメドレー、秘密のアッコちゃんのスキスキソングに、ドクタースランプあられちゃんのワイワイワールドとあれあれあられちゃんでした。今回水森アドさんのことをネットなんかでいろいろと調べてみましたらね、彼女のイラストやそのデザインのグッズの類がいろんな商品になっていまして、通販なんかで扱われているのを知りましてね、ちょっとびっくりしました。今でも結構人気があるみたいですよ。グラシネ一押しシアター。今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、長崎県出身の元お笑い芸人で、その後人気ドラマ半沢直樹の脚本なども手掛けた金沢智樹さんの初の監督作品、ふるさと長崎を舞台にしたサバ缶です。描かれている時代は1986年で、主役は小学校5年生の男の子2人、元気で明るい高明は作文で賞をもらったりとクラスの人気者なんですが、もう一人の賢治は家が貧しくてクラスメートにいじめられたり避けられている存在でした。特に仲が良かったわけでもない2人だったんですが、ある日ひょんなことからイルカを見に行こうと町の沖に浮かぶ通称ブーメラン島を目指すことになります。しかし海で溺れかけたり、自転車が壊れてしまったり、田舎の不良に絡まれたりと、二人の一日だけの冒険は散々な目に遭います。でも同じ苦労を共にした二人には、ほのかに友情が芽生え始めます。しかし夏休みが終わった頃、ある悲しい事件が起きて、ケンジは転校することになるのでしたというようなストーリーなんですけどね。仲はいいのにいつも口喧嘩ばっかりしている高明の両親には、小野真知子と竹原ピストル、海で夫を亡くして賢治をはじめ5人の子供を抱えながらスーパーで働くシングルマザーに漢字やしほり、そして物語の語り手には草薙剛、彼は大人になった高明を演じているんですけども、ネタバレになるんで詳しくは言えませんけどもね。1986年といえば平成になる直前の昭和、日本中がバブルの右肩上がりの中にあった時代なんですけども、長崎県の海のそばの町では普段と変わらない日常の生活があって、仲良くなった賢治に釣りを教わったり、みかん山でみかんを盗んだり、子供たちは夏休みを存分に楽しんでいました。そういえば自分もそんな年頃には、友達と自転車を1時間2時間漕いで隣の町へ行くのもちょっとした勇気がいる冒険だった、そんなことを思い出させてくれる映画です。家の事情で町を離れなくてはならなくなった賢治を駅で見送った後、高明は迎えに来てくれた父親の顔を見た途端大泣きしてしまうんですけども、そうやって親は子供を愛で包み込んでいるんだなぁと、鼻の奥がツンとする感じがありましたね。ペーソスにあふれていて、夏の終わりに見るにはちょうどいい作品です。そうそう、タイトルがなぜサバ缶っていうのかは見てのお楽しみです。今週ご紹介した新作映画はサバ缶でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。若大将の愛称で親しまれている加山雄三さんが9月9日金曜日、 東京国際フォーラムホール A で行う加山雄三ラストショー永遠の若大将の模様をグランドシネマズで生中継します。このラストライブを盛り上げるべく、加山雄三さんの映画若大将シリーズの復活上映が始まっていますよ。8日木曜日までの2週間限定で、シリーズの第1作大学の若大将、海の男を象徴する作品ハワイの若大将、そして歌手加山雄三の代表曲君といつまでも歌った不動の人気作エレキの若大将の3本の上映です。2日金曜日まではエレキの若大将を、3日土曜日から8日木曜日までは大学の若大将とハワイの若大将を日替わりで上映します。スケジュールなどについては劇場までお問い合わせくださいね。さて、グラシネと提携している駐車場、長電ゴンドーパーキングとゴンドーパーキングセンターの駐車場サービスが拡大して、より利用しやすくなりました。今までサービスの対象外だったシニア料金や夫婦50割引、レディースデーなどのサービス料金の方々も、また1時間のみのサービスだったレイトショーの時間帯も、2時間半分の駐車場サービスを付与できるようになりました。詳しくは劇場スタッフにお尋ねくださいね。そして劇場にお越しの際は、引き続き飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環として、シアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
この夏休み、若い人の人気を集めた映画といえば、さっきちらっと名前を出したアニメのワンピースフィルムレッドとかね、キングダムの2作目、ちょっと前でしたらばオールドファンにはトム・クルーズのトップガンマーベリックやエルビスも注目を集めましたけどね。家族みんなで見られるっていうことになりますと、ジュラシックワールドの新作、新たなる支配者でしょうかね。この番組では8月の1週目に一押しシアターのコーナーで取り上げましたけども、その時にジュラシックワールドの前のジュラシックパークの第一作は1993年に公開されたと紹介したんですけども、そこでね、思い出したんです。そういえばその頃日本でも恐竜を主人公にした子供向けの映画がヒットしたよなと思って、調べてみたら、はい、これでした。1993年の夏に公開された足立由美ちゃん主演の映画デビュー作、レックス恐竜物語です。覚えてますか？今から29年前ですからね。足立由美ちゃん1981年の9月生まれということで、12歳になる直前という頃だったんですね。そうそう、あの同情するなら金をくれっていうセリフが話題になったテレビドラマ家なき子の1年前なんですね。このレックス恐竜物語は角川春樹さんが監督と脚本を務めて、配給会社は松竹、そして原作は動物王国でおなじみの畑正則さん、ムツゴロウ先生の恐竜物語っていう小説で、純国産の映画だったんで、決してスピルバーグのジュラシックパークのアイデアを真似したものではなかったんですね。たまたま公開された時期が同じ93年の夏だったということなんですけどね。そのジュラシックパークも大人気でしたけども、レックス恐竜物語も興行収入22億円というヒット作になりました。渡瀬恒彦を演じる古生物学者立野先生とその娘の知恵、これが足立由美ちゃんですけどもね、2人は北海道のある洞窟でティラノサウルスの卵を見つけるんですね。奇跡的にその卵は生きていまして、卵から帰った子供の恐竜はレックスと名付けられて、知恵が母親代わりになって育てるんですけども、大きくなってくればいろいろ困ったことも起きるというようなストーリーだったんですけどね。他には大竹しのぶ、伊武雅刀、平田満に時田不二雄、草笛光子、キキキリンといった豪華メンバーが出演しています。それから主役の小さな恐竜レックスの着ぐるみなんですが、これは E.T. などにも携わったスタッフが作ったものでして、当時日本円でなんと5億円もかかったっていう話ですよ。そしてこのレックス恐竜物語の主題歌を歌ったのは、90年にロマン飛行、92年には君がいるだけでとミリオンヒットを連発していた、その頃一番売れていたアーティストの一組、米米クラブが歌った時の旅路、レックスのテーマです。 曲に使われているオカリナは、あの宗次郎さんが吹いていたんだそうですよ。ではその曲を聴いてください。米米クラブの時の旅路、レックスのテーマ。今週のタイムスリップムービーヒッツは、1993年夏のレックス恐竜物語の主題歌、米米クラブの時の旅路、レックスのテーマでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずはこのところ毎週送ってくれてます、ラジオネームサザエ様、13歳中学生ですね。私も夏休みが終わって2学期が始まりました。私の夏はもう終わったように感じます。まあ長野県の夏休みは全国的に見ても短い方ではあるけどもね、仕方がないですね、こればっかりは。でも暑いですね、体がアイスみたいに溶けちゃいそうです。暑さ寒さも彼岸までっていう言葉知ってます？地球温暖化の影響もあってか、このところ9月に入ってもそうですね、秋のお彼岸のあたりまでたまに30度を超えたりする日があるのもね、当たり前になっちゃいましたからね。今はアイスみたいなものコンビニに行けば1年中買えますけど、僕が子供の頃っていうと、もう50年ぐらい前ですけどね、その頃はアイスの類って夏にしか売ってなかったんですよ。アイスが食べたいです、大岩さんはアイスはどんなのが好きですか、とシンプルな質問を書いてくれましたけどね。そうですね、僕はカップに入ったりしたアイスよりもソフトクリームの方が好きです。それもバニラビーンズの粒がはっきりわかるようなバニラの香りたっぷりのやつがね、美味しいと思うんですけども、あとはね、雪見大福、これはカチカチのじゃなくってちょっと柔らかくなったのをパクッと食べるのがうまいんだな。冬になっても暖房の効いた部屋で食べるのも美味しいですよね。そんな答えでいいかな。なんか子供電話相談室の先生になったような口調になりましたけどね。続いてはちょっとお久しぶりのアルプス車窓さん。今週も中心地方から長野までの通勤ご苦労様です。今月は今週末27日が、来月は3日と10日に土曜勤務があって、番組を聞けるのを楽しみに3週連続の土曜出勤頑張りますといただきましたけどね。ああ、そういう形で飛び飛びではなく3週続けてなんてこともあるんですか。今回はどんな夏の終わりソングが選曲されるか楽しみにしています。9月の放送に間に合えば私もリクエストさせてもらいますとお書きなんですけども、そうですね、来週3日の分ですとメールのメッセージは間に合うんですけども、曲をかけるとなると CD とかデータとか音源を用意するのちょっと間に合わないもんですから、来週の水曜日午前10時までにリクエストを送ってくだされば10日にはかけられるはずなんでね、お願いしますね。そしてもう1枚、須坂市の風の坂道さんです。グランドシネマズのホームページから、はいはい、このところ何度かご紹介してきましたけどね、長野グランドシネマズのホームページ、大岩さんのトークのバックナンバーはこちらっていうところをクリックしていただくと、音楽は著作権の関係で流すことができないんですけども、過去の番組の私のおしゃべりだけは聞くことができますんで、聞き逃してしまったっていう方はそこでどんなことが話題になっていたとかね、自分のメッセージが読まれたとかチェックできます。そこを聞いてくださったんですね。ファックス番号もありがとうございます。とりあえず今日はメールで送ってみますっていうんで、ちゃんと届いてますよ。だから何週分か送ったメールが届いていなかったってのは何が原因のトラブルだったんでしょうかね。故障したボイラーは、はいはい、先週のメッセージでね、書いてくださってました。夏の暑い盛りに限ってボイラーが故障してしまってお風呂のお湯が沸かないということでしたけども、あちこち修理してもらいました。すっかり交換してもいいくらいの年月は経っているんですが、半導体が入ってこなくて交換となるとかなり時間がかかるようです。あらあら、もう世界的にこの半導体不足ってのはね、いろんなところに及んでるわけですよね。車なんかはもちろんですけども、いろんな電気製品がマイコン制御になっていますからね、その基板を作るのに半導体って欠かせませんからね。それが世界的に不足している。そうか、センサーのついているボイラーにもそういうマイコンが入ってるわけですね。日帰り温泉巡りも4日で済んで、わざわざ出向かなくてもお風呂に入れるっていうのはありがたいことだと実感しています。いつ頃誰が入るっていうんでね、時間を決めてお湯を沸かすこともできますからね。とは言ってもたまにそういう温泉施設の大きな浴槽に入るっていうのも気持ちがいいもんですよね。そうそう、この番組も7年目に入ると聞きまして、初回はどんな感じだったんだろうかなど、いろいろ思いを馳せています。 最初に一押しシアターのコーナーで紹介した映画はシン・ゴジラでしたからね。もうあれから丸6年経つんですね。これからもずっと番組が続きますように、欲を言えば週3回くらいの番組だといいなとか、タイムフリーで聞けたらなとかありますが、かっこ笑いね、FM 善光寺の社長にも伝えておきます。欲はかかず今まで通り楽しませていただきたいと思っています。ありがとうございます。いや、正直言いますとね、週1回でもあの蔵出しのコーナー、レアものなんかをかけたりしてますんでね、 CD とかデータを探すのがとっても大変なんです。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってみてくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階からの階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。今はその前に大きなレゴで作ったミニオンがありますけどもね。その横に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週はまだ洋楽の曲がかかっていなかったんで、こんなのはいかがでしょうか。去りゆく夏を惜しむような曲って、今週こればっかりですが、アルバート・ハモンド、風のララバイ。現代は Your World and My World、 日本語タイトルは風のララバイ。1981年のアルバート・ハモンドのヒット曲でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は10巡目のモです。モはこれまで森山良子、森田健作、森昌子にモンタ義則、グループサウンズのザ・モップス、森川美穂、森進一と7巡目までは3曲ずつかけてきたんですけども、8巡目は3組3曲で森川ゆかり、モッズ、モトマロ、前回9巡目はモコ・ビーバー・オリーブに森口博子、桃井香織と木杉隆夫のデュエットなんて風にやってきまして、今回もモで始まる名前の歌手の3組3曲です。もも残り少なくなってきていましてね、女性3人になりました。まずは古い順に行きますと、1970年昭和45年のヒット曲、森山加代子さんの白い蝶のサンバです。このところ毎週のように番組には作詞家阿久悠さんの名前が出てきてますけどね、彼の作品としては初めてオリコンのチャートで1位になった曲だったんですね。まあ本当にいろんな曲をたくさん書いていたんですね。森山加代子さんは1940年昭和15年北海道の函館市生まれ。高校を卒業して歌手を目指して札幌のジャズ喫茶で歌っていたところを、マナセプロダクションという事務所の社長にスカウトされて上京をします。このマナセプロっていうのはですね、後に坂本九、九重由美子、ジェリー藤尾、水原博士、それにダニー飯田とパラダイスキングなどを抱えまして、渡辺プロダクション、鍋プロと並んでテレビの創世期の2大勢力になる会社なんですね。森山加代子さんもその中の一人で、1960年昭和35年にイタリアのミーナが歌った月影のナポリ、この日本語カバーでデビューします。レコードは50万枚ほど売れたと言われているんですけども、他にもメロンの気持ちなど洋楽のカバーがヒットするんですが、ちょっと珍しいのは、ジンジロゲにパイのパイのパイ、ズビズビズーといった意味不明のコミックソングなんかも結構あるんですけども、その後一旦人気が下火になってしまって、地方の土佐回りなんかをしていた頃に、1970年昭和45年に5年ぶりに出して大ヒットになったのが白い蝶のサンバでした。この曲のヒットによって、この年1970年 NHK の紅白歌合戦には8年ぶりに出場しています。その後は大きなヒット曲はなくて、72年に結婚して引退、 そして3年前2019年に78歳で亡くなっています。インデックス今週の1曲目は森山加代子さんの白い蝶のサンバでした。では続いてのモア80年代に飛びまして、森尾由美さんです。今でもたまにテレビで見ることありますよね。1966年昭和41年の6月、東京の巣鴨生まれで埼玉県の草加市育ち。高校1年生の時に雑誌セブンティーンの読者モデルに応募したことがきっかけでタレント事務所にスカウトされます。翌年82年、原田知世主演のテレビドラマ狙われた学園のクラスメイト役でデビュー。続く83年には歌手デビューするんですけども、1年先輩の82年デビュー組がこの番組でよく話題にしますけども、中森明菜、小泉京子、松本伊代、堀ちえみ、早見優などなど大当たりだったのに比べますと、この年は松本明子、大沢逸美、徳丸順子などとともに不作の83年組と言われました。まあそんなのは本人たちの責任じゃないんですけどもね。そんな森尾由美さんのデビュー曲はこれです。お願い。その後テレビのバラエティ、天才たけしの元気が出るテレビとかオールナイトフジの司会なども務めて、タレントとしての活動は幅を広げました。歌手としては86年まで4年だけレコードを出していたんですけども、今年の6月には娘さんに子供が生まれたんでおばあちゃんになったんだそうです。インデックス今週のモの2曲目は森尾由美さんの歌手デビューの曲お願いでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はモで始まる名前の女性歌手3組3曲です。ではその3曲目なんですけども、ヒット曲は平成に入ってからたくさん出始めるんですけども、デビューしたのは1987年昭和62年なんですね。誰かといえば森高千里さん。最初に売れたのが南沙織さんのカバーの17歳、これが平成元年だったんですが、それ以降の活躍や江口洋介さんとの結婚のニュースもびっくりしたんですけどもね。今53歳、たまにテレビの歌番組でかつてのヒット曲歌っていますからね。年下のミドルエイジからは憧れの50代なんて言われているそうですけども、もともとデビューのきっかけは1986年昭和61年にポカリスエットのイメージガールコンテストに応募してグランプリに輝いたことでした。そのコンテストの審査員をやっていた糸井重里さんと CM で共演したり、ポカリスエットムービーキャラバンっていうのがあったんですが、そのキャンペーンで作られた映画あいつに恋してでは、当時大人気だった風見慎吾さんと共に主役を務めています。私そのデビューしてすぐの頃インタビューしたことがあるんですけどもね、口数が少なくてちょっと暗いイメージでしたね。平成に入ってからのヒット曲、例えば私がおばさんになってもとか渡良瀬橋なんかは皆さんよくご存知だと思うんですけども、逆に森高千里さんのデビュー曲を知っている人はほとんどいないと思うんで、今日はそれをかけましょう。森高千里さん87年のデビュー曲はこれです。ニューシーズン。まあ売れてからのヒット曲に比べると歌い方がちょっと幼いというか拙いというかね、そんな感じですが、一応オリコンの記録は残ってます。シングルが4万4000枚売れて、チャートの最高は23位でした。今週のインデックスモの最後の曲は森高千里さんのデビュー曲ニューシーズンでした。ということでインデックス来週は野行に入ります。野はこれまで矢沢永吉、八神純子、柳丈二に山口百恵、山下久美子、山下達郎、それから矢野明子、薬師丸ひろ子、山本凛だと全部3曲ずつかかっていますけどもね。矢も残りがだいぶ少なくなってきましたんで、来週は矢で始まる名前の歌手やグループの3組3曲いきましょう。神田川を歌っていた3人組、解散してソロになった矢で始まる名前の人は1人しかいませんけども、彼の曲とか、元高校球児で北島三郎さんのまな弟子、大ヒット曲がありますよね。来週のインデックスは矢で始まる名前の歌手やグループの3組3曲、メッセージやリクエストをどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさん。先週のカラオケの話でデュエットするなら宮島陽子さんと忘れていいのを披露すると言っていましたが、忘れていいのといえば谷村新司さんが小川智子さんの後ろから肩越しに胸に手を入れる仕草が有名でしたが、 まあ手を入れるったってね、ちょっとドレスの上の方にっていう程度でしたけどね。あれは二人で話し合って、そのくらいやりましょうよっていうことになったらしいんですけども、忘れていいのを歌うなら宮島さんの許可は取れているんですか？いやいや、架空の話として先週したんですから、はい。もし大丈夫であれば、2番からは私に代わってもらっていいですか？ヒゲと鼻にセロハンテープをつけて谷村新司さんになりきりますからって、あんたは清水明か、ね。まあ先週冗談で言った、FM 善光寺の番組対抗歌合戦、リスナーも参加ってのが実現できたらっていう話は、可能性はかなり低いですね。そして最後はピースマークさんといえば、パルセーロ情報ですけどね。明日28日は我が AC 長野パルセーロの J3 公式戦、昨シーズンまで J2 で戦っていたギラバンツ北九州との試合が長野 U スタジアムで開催されます。夕方6時キックオフです。3年ぶりの U スタでの対戦ですが、今シーズンの開幕戦では我らが勝利しているので、そのリベに燃えて乗り込んでくるはず。リベってのはリベンジですね。そこまで略さなくていいのに。我々とて前節の敗戦もあるので、何としても勝って再び優勝争いに加わらなければなりません。ぜひ皆さん昼間に用事を済ませて、夜は長野 U スタジアムにお越しくださいませませといただいています。まだこの夏いろいろ燃え尽きていないっていう方は、その思いを明日長野 U スタジアムで発散してください。それからピースマークさん、珍しくリクエストいただいているんですけどもね、井上陽水と安全地帯の夏の終わりのハーモニーなんですが、オリジナルではなく玉置浩二さんのセルフカバーの夏の終わりのハーモニーをお願いしたいんですがといただいてますけども、 CD とかデータの音源というのが必要なんですけども、玉置浩二さんソロのセルフカバーのってのはね、いろいろ探しているんですけど見つからないんですよ。来週以降、夏の名残の暑さが残っているうちにそれが見つかったらってことでお許しくださいませませ。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。